皆さんこんにちは。特別賛美ユースの兄弟姉妹、ありがとうございました。感謝いたします。それでは御言葉を見たいと思います。旧約聖書ヨシュア記23章1節をお開きください。ヨシュア記23章1節から5節を今日は注目し、ヨシュアの決別メッセージ、ヨシュアの最後のメッセージについて共に見ていきたいと思います。ヨシュア記23章、それでは1節から5節をまず拝読させていただきます。主が周囲のすべての敵から守ってイスラエルに安住を許されて後、多くの日が経ち、ヨシュアは年を重ねて老人になっていた。ヨシュアは全イスラエル、その長老たちや頭たちや裁き司たち、および司たちを呼び寄せて彼らに言った。私は年を重ねて老人になった。あなた方は、あなた方の神主があなた方のために、これらすべての国々に行ったことをことごとく見た。あなた方のために戦ったのは、あなた方の神主だからである。見よ、私はヨルダン川から火のいる方の大海まで、これらの残っている国々と、すでに私が立ち滅ぼしたすべての国々とを相続地としてくじによってあなた方の部族に分け与えた。あなた方の神主ご自身があなた方の前から彼らを追いやり、あなた方の前の目の前から追い払う。あなた方はあなた方の神主があなた方に告げたように彼らの地を占領しなければならない。ここまでにしたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。天のお父様、この礼拝に感謝します。特別賛美に感謝します。またこのようにあなたの御言葉をいただく恵みに感謝します。どうぞご聖霊がひとときをご支配くださり、この者もまた御言葉も祝福してくださり、一人一人に大切なことを教えてくださいますようにお願いをいたします。ただ主の皆が高らかに崇められる集会としてくださるようにお導きください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。今年の4月30日、天皇陛下が200年ぶりの生前退位を前にして最後のお言葉を述べられました。陛下は平成を振り返り、感謝と自分が今までしてきたことの継承の思いを語られました。私たち国民はメディアを通し、またいろいろな方法を通してそのお言葉、お気持ちを固唾を飲んで聞きました。今晩見ているヨシュアの決別メッセージというのは、ある意味それと似た状況にあったと思われます。ヨシュアは年を取り、そしてイスラエルへ最後の言葉、メッセージをここで語りました。言うならばヨシュアの遺言メッセージであったと思われます。このような最後の言葉を人々に、自分の子孫に語るということは、ヨシュアだけでなく聖書を見ると幾人かの人たちがそれをやってきました。創世記ではヤコブは息子12人の呼び、そして予言の言葉を彼らに語りました。 またモーセは自分の死が近づいた時、族長12人を集めて彼らに言葉を残されました。新約聖書に移って主イエス様は愛する12人の弟子たちを集めて、そして自分がこれから十字架にかかるというそれを前にして最後の遺言のと言われるメッセージを彼らに語りました。それは互いに愛すること、そして互いに使い合うこと、決して私はあなたを孤児にはしないというそのような心のこもったイエス様からの最後のメッセージでありました。また使徒パウロは自分の人生が最後に近づいてきた時、自分と共に生きてきて働いてきた愛するテモテに手紙を1と2を書くことによって彼に自分の心を知らせました。このように最後の言葉、メッセージ、これは何もヨシュアだけのことではなく、他にも聖書を見ると出てきていたことでありました。ヨシュアは自分の人生を総括、振り返って、イスラエルを呼び集めて、イスラエルが絶対に忘れてはいけないこと、ぜひこのことについては知っておいてほしい、そのことをこの23章24章で語ったのでありました。彼はこの時110歳になっていました。24章を見ますと彼は110歳で亡くなっていますので。そしてイスラエルはカナンに入ってもうおそらく20年近くは経っていたんではないかと思います。その20年というのはいわゆる祝福、安定、安住、言葉、御言葉の一節を借りると安住のそういう時でありました。今晩このヨシュアの決別メッセージから、信仰生活で私たちにも知っておきたいと思うことを共に見ていきたいと思います。まず彼のメッセージはどのようなメッセージだったでしょうか。それは主は約束を実現されるというものでありました。神様は約束されたことを必ずその通りに守られるということのメッセージでありました。23章の一節を見ますと、主が周囲のすべての敵から守り、イスラエルに安住を許されて後、多くの日が経ち、ヨシュアは年を重ね老人になっていた。ヨシュアは全イスラエル、その長老たちや頭たちや裁き司たち、および司たちを呼び寄せて彼らに言った。私は年を重ねた。重ねて老人になった。あなた方はあなた方の神主があなた方のためにこれらすべての国々に行ったことをことごとく見たと書かれてあります。ヨシュアはまず自分の人生を振り返って、主はあなた方イスラエルに何をしてくださったのかということをここで語りました。彼はこのように続けています。23章の14節を見ますと、見よ、今日私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。あなた方は心を尽くし精神を尽くして知らなければならない、知らなければならない。あなた方の神主があなた方について約束したすべての良いこと、一つもたがわなかったこと、それは一つもたがわず皆あなた方のために実現したと言っています。ヨシュアがイスラエルを集めてここで言いたかったメッセージはまずこれでした。それは主が約束されたことはすべて実現したということでありました。神様はイスラエルを特別に選び、 あのエジプトで奴隷状態にあった時、モーセを立てて奇跡的にそこから救出させられました。主はイスラエルがエジプトを出る時からその約束を守られ、モーセが死んだ後も約束をことごとく守られました。イスラエルがカナンに来ることができたのは、それは神様の約束が果たされたから彼らはカナンに来ることができたのでありました。ヨシュア記の1章の2節にこのように書かれてあります。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。主は約束を誠実に守られるお方であります。神様は一つの約束を与えたとするならば、それを絶対に変更されることはありません。神様は多くの約束を与えられましたが、その与えられた約束は何一つ変更されず、着実に神様の完全なるご計画の中で一つ一つ果たされてきました。カナンには小さな町、大きな町がありました。しかしある時は困難、ある時は大きな敵がイスラエルの前に立ちふさがりました。もうイスラエルから見るともうアナク人と言いましょうか、もう見上げるようなそのような巨人も彼らの前に立ちふさがったことがありました。しかしそのような中にあっても、主は約束通りイスラエルをカナンという約束の地に導かれました。あの約束の地、カナンというのは約束の地ですね。何の約束ですかね。神様が与えられた約束の地でありました。私たちは本当に弱いもので、私たちは一つの約束を立てても、その約束を完全に果たすということがなかなかできていないものだと思うんですね。私たちは不忠実ですね。約束をするんですけれど、その約束を最後まで果たすことができない、いろんな状況があれば、いろんな理由があるかもしれません。しかし主は約束に対してはどこまでも忠実なお方でいらっしゃいます。第二テモテの2章の13節にこのように書かれています。私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。ここでヨシュアが彼らに伝えたかったメッセージはこれでした。主は約束を実現される方である。このことをぜひ知っておいてください。彼はこれを残されたイスラエルの民一人一人に伝えたかったメッセージであったんですね。主は約束を実現して一番良いように導いてくださいます。約束を誠実に現実のものとして主は導いてくださる方ですね。そのような真実な神様が私たちと一緒にいてくださる、その主は真実であらゆる方が私たちを一歩一歩導いてくださる、その主の導きに私たちは歩んでいくものでありたいと思うんですね。もう一つ、 彼のメッセージは何だったでしょうか。それは戦ったのは主であられるということでありました。戦ったのは主であられるでありました。23章の3節、あなた方はあなた方の神主があなた方のためにこれらすべての国々に行ったことをことごとく見た。あなた方のために戦ったのはあなた方の神主だからである。次にヨシュアは主のなされたことを思い起こさせようとしてこの言葉を残しました。あなた方は主がされたことをはっきり見たはずですと彼はここで言ったのでありました。一節、23章の一節を見るとこのように主が周囲のすべての敵を守ってイスラエルに安住を許されて後と書かれ、23章の3節のところではあなた方はあなた方の神主があなた方のために行った一つ一つを見た、またあなた方のために戦ったのは主である、主があなた方のために戦い主があなた方のために行った一つ一つのことをあなた方は見たではありませんか。それをヨシュアはここで彼らに伝えたかったのでありました。イスラエルは本当に数多くの神様の御業を見てきた民でありました。主はある時イスラエルの先頭に立って彼らを導かれました。ある時は主はイスラエルに代わって戦い、そして彼らを悪いものから守られました。有名なところではカナンに入ろうとしようとした時最初に彼らに立ちはだかったものはヨルダン川でありましたね。神様から約束は与えられていました。その時しかし彼らの現実前に現れたのはヨルダン川。しかしヨシュア記の3章を見ていきますと皆さんご存知と思いますが主の契約の箱が川に入った時、主の契約っていうのは神様の臨在ですね、それがまずヨルダン川に入った時、増水していた流れの激しかったそのヨルダン川はせき止められました。それは誰がされたんですかね。主がされたんですね。主の契約の箱が先に入り、そして主が導かれてイスラエルが渡れるようにして、そしてその川に堰を止め、イスラエルはそこを川に立ちを歩いていきました。主の御業でした。彼らはそれを体験しました。ヨシュア記の6章に移ると彼らはヨルダン川を渡って次の大きな町エリコにぶち当たりました。大きな町、城壁、一つの壁じゃない二重の岩の城壁です。しかし神様は彼らにその町を回りなさい、町の周りを回った時イスラエルは城壁に指一本触れないで城壁が崩されるのを見たんです。神様が働いて神様の御業でそのことをイスラエルに見せてくださいましたね。10章11章ギブオンと戦いました。敵はかき乱され、神様はギブオンとの戦いで私たち前にも学びましたけれども天から大きな石を彼らに降らせて、そしてその後ヨシュアたちの願いのように太陽と月が動かないというそのような素晴らしい不思議な現象も神様は起こされました。誰がされたんですかね。イスラエルに力があったんでしょうかね。とんでもないです。イスラエルは何にもしませんでした。 イスラエルのために戦ったのは主であられましたね。主の身力によってそのことをイスラエルのために数々のことを見せてくださったんですね。イスラエルがカナンに来れたのは、イスラエルがここまで来ることができたのは、主がイスラエルのために戦ってくださったからでした。イスラエルには何の力もない、ただ主が戦い、主の力によってイスラエルは勝利に勝利を重ねることができたんですね。この戦ったのは主である、力は主にある、私には何もない、主だけに力がある、主がされた、これをされたのは私じゃない、これをしたのは神様である。信仰生活でこのような信仰の告白をすることは大切なことではないでしょうかね。私たちは弱いもので、ちょっと成功したりすると褒められたりすると、それが自分でやったというような錯覚を私たちは起こしてしまいがちなんですね。人より何かちょっとできたり褒められたりすると、これ私努力したから、人が寝てる時に私は一生懸命仕事したから、頑張ったから、そのように私たちは少し思ってしまう心が出てくると思うんですね。しかし私たちは裸で生まれてきましたね。何にも持たないで生まれてきました。もし神様が私たちに何か与えてくださったとするならば、もし私たちが何かできたというような結果があったとするならば、その力は神様から与えてくださった特別な賜物ではないでしょうか。イスラエルには何もありませんでした。力はありませんでした。彼らは実はもう戻りたい、もうこれは嫌、そのようなことを繰り返す民族でありました。しかし主が忍耐を持って、約束を持って彼らを励まし、彼らと共にいて、そして何よりも必要な時、彼らのために御業を持って道からを持って戦われたのは主であられました。私たちはこのことをここから教えられると思うんですね。今私がここにいるのは、今私がこのように生かされているのは私の結果じゃない、主です、恵みです。今ここまで来れたのは神様です。私たちは主に生かされたもの、主によって力をいただいているもの、そのような弱いものではないでしょうかね。モーセはある時イスラエルにこのような忠告をいたしました。箴言8章の17節でこのように書かれています。申命記8章17節、あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。主がイスラエルを勝利させられたように、私たちも主の力の中で生かされていることをもう一度覚えたいと思う。ですからいつも主の前にへりくだり、どうぞ主を助けてください、私には力がありません、私には何もありません、あのパウロの告白のように、私ではない、キリストです。もしそう言うことができれば、主はその人を高く引き上げて、さらに主の御業を表していくものと導いてくださるんじゃないでしょうか。ヨシュアのイスラエルに伝えたかった最後のお言葉、それは主の約束は実現されるということ、それと戦ったのはあくまで主である、このことを忘れないでほしいというメッセージであったんですね。これは語られたのはもう今から何百何千年も前ですね。しかしなんと今の私たちにも必要な 御言葉ではないでしょうかね。ああ主を助けてください。ただ主に力はあります。どうぞ主に頼って、主が戦ってくださることを覚えて信頼して歩んでいくことができるようにしてください。そのように祈ることができれば感謝ではないでしょうか。もし敵が来ても問題があったとしても、主はそのような人に豊かな祝福と恵みとともに主の素晴らしい力を持って主が戦ってくださり、そして主のご自身のご栄光を表してくださると信じるんですね。最後、ヨシアはこのメッセージで何を伝えたかったでしょうか。それは今に満足しないで進み続けるということでした。今に満足しないで前進し続けるというものでありました。23章の4節、見よ、私はヨルダン川から火のいる方の大海まで、これらの残っている国々とすでに私が立ち滅ぼしたすべての国々等を相続地として、くじによってあなた方の部族に分け与えた。あなた方の神主ご自身があなた方の前から彼らを追いやり、あなた方の目の前から追い払う。あなた方はあなた方の神主があなた方に告げたように彼らの地を占領しなければならない。この最後、あなた方、神主があなた方に告げられたように彼らの地を占領しなければならない、こう言いました。ヨシュアはここで自分が死んだ後残されたイスラエルのことをちょっと気にしていたんですね。そして彼らに伝えたかったのは、占領しなければならない。私たちはヨシュア記をちょっと読みますと、相続地として与えられることと占領しなければならないという言葉がちょっと混同してしまいますので、ちょっと理解に時々はっと思う時があるんですけれども、神様は約束によってイスラエルをカナンに導かれた、入ることはできた、相続地としても、そして一人一人に与えてくださった。場所は与えられたけれども、その与えられた場所だけで終わったのではなく、それを占領する、自分のものとしていく。その中には実際カナン人はまだいましたね。イスラエル人とカナン人は一緒に住んでいました。戦わなければならないことはまだ残されていたんですね。そういう現状にあった時、彼は彼らに、イスラエルに、そこを自分のものとしなければならない。私がこの世を去った時も、今の安住と言われている安定しているその日々に満足しない、まだ残されていますよ、それを主にあって取ってください、前進してください。今に満足しないで進み続けてください。これがヨシュアの最後のメッセージであったんですね。私たちは時々安定していたり、表面的に本当にこう波風が立たないと言いましょうかね、充実しているようなそういう日が続くと、私たちはそれ以上戦わなくてもいい、もうこれでいいと、今まで一生懸命やってきたからもうこれでちょっといいんじゃないか、そのような私たちの思いがちょっと出てくる時があると思うんですね。問題はあるんだけれど、その問題をもう触らない、もう触ってほじくり出したらややこしいから、もう臭いものには蓋をするみたいな、もう放っておくって分かってるんです、しないといけないことは、けどそれをそのままに置いておく。私たちはそのような時々傾向が時々である事実だと思うんですね。イスラエルにとってみてれば、神様は約束によってこれを与えてくださった、この安住の数十年間恵まれている、 もう本当に父と蜜の流れるここは素晴らしい。種をまいたら育ってくる。家畜もある。神様は素晴らしい。彼らはそのような状態であったんですね。しかしヨシュアはその彼らの状態をそのままにされませんでした。そしてあなた方の彼らの地を占領しなければならないとこう言われたんですね。信仰生活で当てはめてみますと、信仰生活でここまででいい、もうこれ以上はということは決してないんじゃないでしょうかね。これで終わりというような、そのような信仰のレベルといいましょうか、過程っていうのはないと思うんですね。今に満足しないで、私たちも励まされて信仰によって進み続けていくものでありたいと思うんですね。信仰は戦い続けると強められますね。信仰は私たちに、信仰によって前へ前へと踏み出していくとき、私たちは倒れることはないんじゃないでしょうか。まるで自転車のように、自転車を漕いでいくように、ゆっくりでもいいけど自転車を漕いでいるならば倒れないですね。しかしその足を止めたとすると倒れるんです。ある意味私たちの信仰生活もそのようなものだと思うんですね。歩みを止めない、信仰によってもう一歩前へ進む、このヨシュアの最後の言葉に励まされて、私たちに残されているこの分野がもしあるんだとするならば、それを主にあってもう一つ一歩獲得しようとして前進していく。しかしヨシュアは前へ進みなさい、前へ進みなさい、それだけ言いませんでしたね。感謝のことに5節の最初を見ると、主ご自身が彼らを追いやってくださる。主があなた方の前から敵を追い払ってくださるという素晴らしい約束も彼はここで付け加えているんですね。主は共にいてくださる。主は共に戦ってくださる。主が導かれる道は私たちと違っているかもしれないですね。神様のご計画、神様がこうしなさいと言っていることは、私たちが考えているものとはだいぶ違うようなことがあるかもしれない。しかし、神様が導かれる道は完全な、一番私たちにとって良い道ですね。先週、バングラデシュ宣教の富岡先生が来てくださいました。先生が来られたとき、先生の28年間のバングラデシュの医療宣教のその働きの証しを小さな冊子で、神その道は完全、これ私読んだの、もうすごいですね。ある意味私は伝道者というちょっと背筋伸びました。正直なところです。私はもう本当に恵まれすぎてますね。そう思いました。しかし読まれた方はあると思うんですけれど、先生はこうおっしゃるんですね。主が導かれる道に進むところ、喜び、力、御霊の満たし、平安があります。なんと説得力がありますね。そしてこう言っています。私たちの計画と神の計画は違ってました。神のご計画は完全です。間違いがありません。ちょっと先生の証を読みますと、バングラデシュに入った時、子どもたちの教育のことで問題にぶち当たりました。カルチャーショックがありました。慣れるのに時間がかかりました。日本人のための学校はありませんでした。家で教えることになりました。ホームスクールです。3人の子どもたちが18歳になるまでバングラデシュで家で学びました。加えて言葉について、 バングラデシュではベンガル語が共通語です。私たちは全く言語を知らない状態でバングラデシュに行きました。語学の学校に2年ぐらい通って学ぼうと考えていました。しかし病院には医師がいませんでした。それでバングラデシュに入って2日後には病院で仕事を始めなければなりませんでした。私たちの計画と神様の計画は違っていました。しかし神のご計画は完全です。間違いがありません。子どもたちの学校も私たちも私たちは子どもたちの学校も私たちは子どもたちを日本人学校に送って勉強させようと考えましたが、神のご計画はそうではありませんでした。しかし神のご計画に従うときに主はすべてを最善に導いてくださいます。この後先生は、私の考えていたことは、私のプランはこうだった、自分自身の言葉について、自分の子供たちの教育について、私のプランはこうだった、しかし行った時、私たちのプランと神様のプランは全く違っていた。しかし信仰によって自分のプランを捨てて、神様が導いておられるその導きに従った。そうすると神様は不思議な助けを与えてくださり、神様はその時その時に自分に一番最適な計画を与えてくださって、導いてくださった。そして先生は、神のご計画に従う時、主は全てを最善に導いてくださいます。私たちは信仰の歩みにおいて、今に満足、もういいです、もういいです、実はやるべきこと、もう一歩ということは実はあるんです、分かっているんです。しかしそれをするとリスクがある。それは自分が考えたものとは違う。私たちはひょっとするとある分野にて、そういうふうなことが心に残っているかもしれないです。イスラエルにとってその地を占領することまでは彼らの計画ではなかったかもしれません。しかし神様の計画は、神様が相続地として彼らに与え、その後信仰によって占領していくことでありました。今に満足しないで前に進み続けていくように、これがヨシュアの最後のメッセージであったんです。私たちは信仰の歩みは停滞と言いましょうか、何か生ぬるい、何か変化がない、右見たら左見たら兄弟姉妹はもう生き生きとして絶にしている。自分は何かちっちゃなことにとらわれて、あだこうだブツブツ、そのような自分がある。もしそうだったとしたら、ひょっとしたら私たちは神様のご計画から少し道がそれているかもしれないですね。神様の導かれる、神様がこうしなさいとおっしゃることがあるんだったら、私たちはもう一度今晩のこの御言葉に励まされて、信仰によってそれを占領していく、前進していく、獲得していく、自分の力じゃない、ヨシュアが言ってに主が共にいてくださり、主が戦ってくださり、そして完全なる神様のご計画の中でそれを実現させてくださる。これがヨシュアの決別メッセージで、私たちは今日この御言葉をいただくとき、ヨシュアが自分自身の信仰生活を振り返ったときのように、私たちもいい意味で自分の歩んできた歩みをちょっと振り返って考えるということは必要じゃないでしょうか。 自分の過去の罪をとか自分の失敗というようなものを私たちはそれはもう神様はイエス・キリストの十字架によって解決してくださってますのでそれは見る必要ないでしょう。しかし主が何をしてくださったか、主が今までこのようにどのようにして主が働いて導いてくださったか、そしてその一つ一つの工程を振り返ることは必要なことかもしれないですね。恵みによって救われた、主は救ってくださった、山あった谷もあった、しかし主は共にいてくださった、辛かった厳しかった苦しかった、しかしその時主は御言葉によって励まし力をくださった、寂しかった一人ぼっちだった、しかしその時祈った時主はその祈りを聞いてくださった、主は真実であった。私たちは今晩このヨシュアのメッセージに励まされて、もう一度私たちも主は約束を果たされる真実なお方であるということを覚え、その真実なる主に一切をお委ねして歩んでいきたいものであります。また戦われるのは主であるということをもう一度覚えて、私じゃない主ですとそう言って歩んでいくものでありたいと思うんですね。そして主にあって信仰によってもう一歩前へ進むことができれば、主はその一歩を祝福し、素晴らしい素晴らしい、私たちが考えてもみなかった素晴らしい神様が用意してくださっている祝福を私たちに味わわさせてくださるんじゃないでしょうかね。ヨシュアの決別メッセージ、主を助けてください、そのように祈りたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、御言葉を感謝します。どうぞ私たち助けてください。聖霊が私たちの心を満たしてくださり、主の御心に沿う歩みをしていくことができるように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。